はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトでエヴァンジェリストという仕事をしております高添でございます。本セッションは、SDN ネットワークを、ソフトウェア的に実装していこうというお話になります。ちょうど1時間ですけども、どうぞよろしくお願いいたします。タイトルですね、次期 Windows サーバーに実装されると書いたんですけども、さっきの SDSストレージのセッションはかなりデモもありました。実際に動くものがあるんですね。実はこの SDN 次のバージョンはまだまだ動くものがないです。そこを期待された方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、残念なことにですね、まだ開発の途中でして動くものがないという状態の中で、ただたった1時間しかないので非常に濃い内容にしたいなと思いまして、いろんな情報を、ここにまとめております。なのでまだまだ開発中であるという話、それからこれから出てくるものがここに書いてあるものと若干違う可能性もあるということは、ぜひご理解いただければというふうに思います。でアジェンダです。マイクロソフトの SDN は知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、まだまだこれからだと思ってますので、改めておさらいをしていきたいというふうに思っておりまして、まずマイクロソフトの SDN とは何か、それからこれまでのおさらい、そして、Windows サーバー2016次期バージョンで SDN がどう変わっていくのかという話、それから次期バージョンまだ出てはないんですけども、ざっくりとこんな感じでやっていこうというのは当然見えていまして、いろんなところで情報発信を始めているので、その中で実際に次のバージョンの SDN を構成しようとしたら、こういうパターンで構成できるんですよという話、そして、実際の SDN の利用のイメージの話をして最後まとめという形にしようと思っています。で結構ですね、その JSON ファイルという定義ファイルを作って、その定義ファイルを、ネットワーク機器に展開することによって勝手に構成されていく、そういうモデルに変えようとしていまして、そのモデル全体のこんな感じになりそうだなっていうのは、その JSON ファイルなんかを見てもらえると結構分かりやすくなっています。でそれはアペンディクスにつけていますので、このセッションのスライドも後日公開されていくと思いますので、そちらももし興味があったら見ていただければというふうに思っております。だいたい100ページくらいのセッションスライドになっているんですが、かなりアニメーション系が多いので、そんなに伸びることはないというふうに思っております。でまずマイクロソフトの SDN ソフトウェアディファインドネットワークとは何かということなんですけれども、クラウド生まれのテクノロジーです。とにかくサービス志向、これが一番大きな特徴だと思っておりまして、でもう一つの特徴は実績です。SDN これからやろうかなと思われている方もいらっしゃるかもしれません。もしかしたらお客さんで検討したけども結局はなかなかできませんでしたというお客さんもいらっしゃるかもしれません。で我々は使えるものを出す、実際に Azure で使っているものを出すということでやっているので、かなり、現実界があります。いきなり余談で恐縮ですが、ネットワーク系のエンジニアが集まる大きなイベントでもパネルディスカッションとか呼んでいただいてお話をすることがあるんですね。でネットワーク機器の管理はどうするんですか、パワーシェルですって言うと皆さん引くんですよ。ネットワークのエンジニアさんはですね、パワーシェルでネットワーク機器管理しましょうって言うと引いちゃうんですけど、アンケートに何て書いてあるかっていうと、パワーシェルはキモいって書いてあるショックですよね。でもその後があって、でもなぜか高添の話が現実的に聞こえたって書いてあるんですよ。要は SDN をオープンフローが出てきてオープンフローだとか、ノースバウンド API がどうこうとかっていろいろ議論をしているだけの人たちからすると、 Azure はすでに SDN で動いていて、その SDN で動いているものが Windows に実装されているわけですよ。なのでやり方が違うので、そこに対する壁をエンジニアは感じるんだけども、悔しいけど目の前で動いていることを見せられているという状態があるというのがそのイベントでした。でその後もいろんなところで呼ばれてお話をしていますが、やっぱり壁はまだまだあります。シスコさんのネットワークのコマンドに慣れすぎたという言い方はもしかしたら必要かもしれないですが、慣れてそれが当たり前だと思ってやってきた人たちにとって、パワーシェルで管理しましょうとかっていうのは、難しいことかもしれないんですけども、ただ最終的にやらないといけないことは何か、シスコさんのコマンドを叩くことではないですね。 パーシェルを叩くことでもないですよね。最終的にやりたいことが実現できるのは何かって考えましょうっていうのが実はマイクロソフトの SDN というネットワーク分野に対するアプローチになります。でこれまでやってきたこととこれからやっていくことがあまりにも違います。ベースは一緒なんですけど、そもそもの我々の立ち位置が違うので、今回ですね V1 と V2 って勝手に私の方で分けさせていただきました。本社のスライドには V1 とか V2 ないです。あえてちょっと分かりやすいように今回 の, セッション用に分けたんですけども、まず V1 今やっていることマイクロソフトの技術に最適化します。とにかくシンプルにします。これ Azure で使っているので、当然そうなんですよ。でオーバーレイネットワークというテクノロジーを使って、それをベースにハイパー V に実装しているという状態になります。で制御はパーシェルです。でオンプレミスで使おうとするとバーチャルマシンマネージャーが出てきます。で、ハードウェアへのオフロードもできるようになっていて、メラノックさんですとかあとはシスコさんですとか、ネットワークカードベンダーさん、シスコさんもネットワークカードのベンダーさんとして NVGRE をサポートしてくれていて、NVGRE の処理この後も出てきますがカプセル化ってちょっと特殊な処理をするんですね。でその処理をサーバーの CPU でせずにネットワークカードで勝手にやりますよというスタンスになってくれていたりもします。でこれがどうなるかっていうと、ネットワークファンクションズバーチャライゼーション略して NFV というのがネットワークの、世界では当たり前に語られていると思います。もしかしたら私よりもネットワーク詳しい方は多いんではないかなと思いますが NFV を中心に考えます。そして複雑な要求にも対応していきます。 Azure の IaaS の進化をご存知の方はですね Azure の仮想ネットワークが全く新しいものになりつつあるというのはご理解いただいていると思うんですけど、本当に全然違うものになってきています。そこには SDN の新しいバージョンというものがすごく組み込まれ始めているからです。でそこにはですね物理ネットワーク機器それから他社の SDN とも連携をしていかないといけないだろうと思っています。マイクロソフトがこれから SDN として企業さんの中に入っていこうとしたときにすでに SDN を始めていますとか、例えばオープンフローで何かやってますとかネットワークのコントローラーがありますというときにじゃあうちは無理ですっていうのか、じゃあ一部マイクロソフトのワークロードが一番得意なところはじゃあうちの SDN を組み込んで使いましょうと言えるのかでやっぱ大きく違うわけですね。で今は、後者、他の SDN との連携も意識をしながら開発を始めているという感じです。まあ、ここはかなりチャレンジが入ってくるのでこれから出てくるものを注目をしていただければと思います。で今日は SDN のバージョン1とバージョン2をですね念のためお話をしていきたいなと思いますが、まずはこれまでの SDN、まあ、バージョン1と考えた時のこれまでの SDN をちょっとおさらいをしたいと思います。ネットワークです。一番上にバックボーンのスイッチがいまして、そして TOR トップオブラックラックの上に乗っているサーバーを集約する形のスイッチがいて、そしてサーバーがいます。でサーバーの仮想化をベースにいろんなシステムを作ろうとしたときにですね、通常何をするかというと VLAN のタグで分離をするんです。ネットワークの分離をするのは今でもできているので新しいテクノロジーがあるからできるわけではないです。ただ例えばですよ、水色の VLAN タグに所属をしている仮想マシンを真ん中のラック上のサーバーに載せようと思ったときにどうするか。作りたいのは仮想マシンだけなんですよ。ただそれだけのはずなんですけれども、ネットワークの設定が必要になります。でそれがある程度コントロールされた狭い場所であればいいんですけれども、例えばある企業さんで2つのフロアでデータセンターがありますと、でその片方で動いていた VLAN タグの仮想マシンをですね別のフロアに持っていかなきゃいけないとかってなると、データセンター中のネットワーク機器の設定をしないといけない可能性があるんです。これが、現実です。ですからネットワークが重要であるがゆえにネットワーク自身が IT 基盤の柔軟性を失っている、迅速性を失っている可能性が出てきているというのが現実にあります。でマイクロソフトが SDN を始めたのはこれじゃ無理だったからですね。そもそも Azure を本当にやろうとしたときに こんなネットワークに付き合ってられないんですよ。だから自分で作ったっていうのが、正直なところになります。ただ一つだけ念のためお伝えをしたいんですけども、ネットワークがないと動かないです。クラウドもそうですし、もうネットワークなしには何もできないくらいなIT 業界になっているので、私もネットワークのエンジニアさんとお話をしますけども、本当にこうつながって当たり前という状況を必死で作っているネットワークのエンジニアさんを尊敬したいと思うんですね。ただそことその人たちの感覚と少し現実がギャップがあると、それを埋めましょうというのが SDN だというふうに思っております。でマイクロソフトのアプローチはとにかくサービス化ですから、 Azure でサービスにしたかったものを、こちらは Azure バックと言います。この後ですかね、セッションがもしかしたらこの横かな、Azure Stack というセッションがありますけれども、それでも紹介されるものになります。オンプレミスで Azure そっくりなクラウドを作りましょうと。でそこには、仮想マシンのセルフサービスの話だけではなくて、ネットワークをユーザーが自分自身で作るっていうシナリオから全部入っています。これ Azure と一緒ですね。Azure で使われているテクノロジーを使うことによってネットワークは簡単にサービス化できるんです。とてもシンプルになります。でどうやって動くかということなんですけども、まずはイメージからいきましょうか。マルチテナントなデータセンターがあります。サーバーの仮想化を並べて、そのサーバーの仮想化の上でいろんなお客さんが使っています。ホスティング事業者さん、もしくはある特定の企業さんだとしてもグループ企業向け、もしくは研究開発部門向け、人事経理、ユーザーさんの他の人に漏れてはいけないデータが流れるようなものについてはネットワークを分けましょうって話を普通にするんですね。でそういうものに対してどこにあるか関係なく仮想的に個別のネットワークを作れるようになります。で個別にネットワークを作って、そしてそこに仮想マシンを配置するっていう、そういう手順を使うことによって、データセンターの中のハードウェア構成、ハードウェアネットワーク機器がどうなっているか全く関係なく、それぞれがそれぞれの、都合で、例えば必要に応じてそれぞれアクティブディレクトリが立つこともあるでしょう。そういうことも当たり前のようにできるようになってくるという形です。でこれをやるためにですね、テクノロジーを作りました。まあ、マイクロソフトだけではないですけども、NVGRE というネットワークバーチャライゼーションユージング、GRE ですね。もともと GRE というものはハードウェアのネットワーク機器には、かなり実装されているカプセル化の仕組みですけども、それをより、ネットワークの仮想化、まあ、実際には、サーバーの仮想化に寄り添う形で実装し直したものになります。でハイパー V に実装します。例えばハイパー V が2つあって、物理ネットワークが1個しかないとしましょう。ネットワーク今ちょうど去年でももう 100Gbps みたいなのが一般で売り出されていますし、40GB 56GB のネットワークは100万もあればですね、もう当たり前に引けるようになってきています。もう肉は10万切っていたりします。スイッチもだいぶ安くなりました。去年出てきたのが、8ポートかな、16ポートかな、8ポートですね。60万円台ですね。もう40ギガとか56ギガのスイッチが、でそれくらいなので、まあ、安いわけではないですけども、そんなに無理してとてつもなく高いものを買う世界ではなく、超高速な一本の土管っていうのを引けるんですよ。でそこに対してネットワークの仮想化技術を使えば、例えば仮想マシンが9台ずつハイパー V で動いていたときに、3台ずつそれぞれを別のネットワークでつなげているような動きをさせることができます。何をやっているかというとカプセル化でして、これをオーバーレイネットワークと呼んでいます。で特徴がですね、いくつかあるんですけども、マイクロソフトハイパー V に実装しているというのもあるんですが、初めての方は念のため押さえておいてください。24ビットのキーを使って分離をします。ご存知の方も多いと思いますが、 VLAN タグは4094個しか使えません。スイッチの制約によっては4094かなんか全然使えないものもある状態の中で、ソフトウェア的に24ビットのキーを使えるので1677万個のネットワークが使えます。これくらいできないと Azure 上で皆さんに好きにネットワーク作ってくださいって言えないんですね。それくらいなスケーラブルなネットワークの設計になっています。 でちょっとだけ宣伝です。本がないとですね、信用してもらえないんですね、エンジニアさんに。で、私が信頼をしているエンジニアさんにお願いをして、メインで執筆をお願いしました。 NVGRE のすべて、これ日本語の本が出ています。外に出ている NVGRE 系の本の中で世界中で一番詳しいかもしれないです。で、この執筆者の方は外人からNVGRE のことは後藤に聞けって言われるくらい本当に詳しい方で、私とで、この後VDA のセッションとか最後ナノサーバー一緒にセッションやる小塚さんという方と一緒に書かせていただきました。で、今回本書籍も販売をしてますけども、書籍の販売のブースに行っていただくとですね、ちゃんと並んでますので、並ぶの見るだけじゃなくて、ぜひ買って行っていただけるとありがたいなと思います。さて、余談はそこまでにして、マイクロソフトのネットワークの仮想化技術 SDN を Azure がどうやって使っているかっていう、実際にどういうふうに使っているかっていうところをちょっとおさらいをしたいと思います。まずはですね、ユーザーさんがいます。そして Azure の場合は外からのネットワークを基本的にソフトウェアのロードバランサーで受けます。 Azure のロードバランサーが受けます。そして Azure はご存知の通り Hyper-V で動いています。こういう状況の中でユーザーさんがこんなパケットを送りました。自分の、ソースから宛先として Azure のネットワークに対してパケットを送ったときに、このロードバランサーがどういうことをするかというと、先ほど少しお話をした NVGRE のキーをつけてカプセル化をするんです。もともとのパケットはカプセルに包んでしまって、 Azure の中の通信しやすい形のソースとディスティネーションですね、送信元と送信先のアドレスにヘッダーを付け替えて、そして Azure の中にデータを転送する形になります。なので、もともとあったどこに送るとかっていうものはあんまり関係ないんですよ。もうこのタイミングで完全にカプセル化してヘッダーが付け替えられている状態なので、 Azure の中で簡単に送ることができますし、それが同じ IP アドレスだろうが何だろうが全然関係ない状態になります。で、それを受け取った Hyper-V は何をするかというと、カプセルをほどいてあげて自分の上で動いている、仮想マシンに対してデータを転送するっていう作業を Azure がします。で、先ほどのカプセル化、Azure 上でここの都筑の仮想マシンが動いているよっていうのと同じ状態を Azure の中では普通にやっているんですね。で、カプセル化をすると当然遅くなるんですよ。そのまま送るより当然遅くなるんですね、厳密に言うとですよ。で、それをネットワークのエンジニアさんは嫌がったりします。遅くなるよね、そのまま出したい。で、分かるんですけども、遅くなることに対してユーザーさんがどう見ているかっていうのも大事なわけですよ、サービスって。で、Azure はストレージボトルネックと言われていて、最近プレミアムストレージで早いストレージ出てきちゃったので全然遅いって感じないんですよ、処理をしていて。で、それが現実です。ですからネットワークのエンジニアさんが求める世界とはおそらく今の SDN もしくはユーザーさんがやりたいことはちょっとずれてるっていうのもそういうところに出てきてるのかなと正直思っております。で、もう少し具体的に何をしているかっていうお話をしますと、独自のルーティングテーブルが出来上がります。実際には Hyper-V がそれを持つんですけども、例えばですね、ブルーというネットワークを作って仮想マシンを配置したときには、VSID、 これはさっきの NVGRE のキーに相当するものですが、この仮想マシン2つは30番というネットワークに載っていて、仮想マシンの中の IP アドレスはこれで、そして物理側の IP アドレス、この仮想マシンが動いている物理サーバーの IP アドレスはここですよっていうデータを持ってるんです、 Hyper-V が。で、例えばですね、ブルー VM01 からブルー VM02 に対してデータが送られたときには、Hyper-V はこのテーブルを見て、あ、じゃあどの物理サーバーに送ればその上に仮想マシンがいるんだって分かるので、そこはもう物理サーバー間通信をするわけです。で、物理サーバー間通信で全て置き換わるので、ワン越えとか普通にするんですよ。レイヤー3とかレイヤー2とかあんまり気にせずですね、ワンを越えても全く同じような通信ができる、そういう状態になっています。 で、まあ、ネットワーク的に、ネットワーク用語的に言うと、どっちかというとイーストウエストトラフィックと呼ばれるその実体ですね、仮想マシン間の通信なんかに強い世界を持っています。でこれを社内で実装しようとするとですね、まあ、一つは先ほどお話をしたパワーシェルなんですけれども、パワーシェルでさっきのルーティングテーブルかけるんですよ。でネットワーク機器と一緒ですから、ルーティングテーブルに書いてあった通りに通信をします。間違ったテーブルを持っていればエラーが出ますし、正しいテーブルが書いてあればちゃんと通信をする。ただ基本的にはもうそれだけなんですが、そのテーブルの管理をですね、より便利にしようということで、システムセンターのバーチャルマシンマネージャーというものがちゃんと動けるようになっていて、VMM でソフトウェア的にネットワークを定義して、そして仮想マシンをそこに割り当てると勝手にルーティングテーブルを書き換えてくれ、そういう動きをしてくれます。ここはちょっとデモですね、まあ、動くデモが全くないというのもちょっと寂しいなと思ったので一つデモを用意しました。この環境は、Windows サーバー2016の、テクニカルプレビュー2が動いているものになります。で OS の上でハイパー V が動いていて、仮想マシンが何台が動いているのと、あとはバーチャルマシンマネージャーを1個用意をしました。こちらですね。でバーチャルマシンマネージャーはまず、物理側のネットワークの定義をすることができるようになっています。どういう物理ネットワークがあって、でそこに対して例えば DHCP サーバーがなくてもですね、 IP のプールを作って IP を割り振ったりすることもできるようになっています。で物理ネットワークの定義をしただけでは実は動かなくてですね、仮想マシン用のネットワークの定義というものもすることになっています。例えばブルーという仮想的なネットワークは、2つのサブネットがあって、それぞれ IP のプールを持っていて、でその IP プールから払い出すことができますよとか、であとはレッドはレッドで普通にこう仮想的にネットワークを作ることができますよとか、で実はこのDC ネットワークとかはですね、仮想化されていない普通のネットワークです。仮想マシンからの通信はそのままダイレクトに物理ネットワークが受けますよというような、そういう設定ができるようになっています。そしてバーチャルマシンマネージャーの面白いところはですね、これ仮想マシンのテンプレートです。で仮想マシンのテンプレートにネットワークの設定を埋め込めるんですよ。最初からこの仮想マシンをベースに仮想マシンのテンプレートをベースに仮想マシンを作るとブルーのネットワークに必ず所属をするとか、そういう設定もできるようになっているんですね。であとはサブネットがもし分かれているのであれば、サブネットを1にするか2にするかで指定することもできます。それからここはちょっとだけ余談ですけども、今 Azure の仮想ネットワークは仮想マシンの中で IP アドレスの変更は許されていません。基本的には DHCP のクライアントでいてくださいというスタンスなんですけども、 Hyper-V に実装されている NVGRE はユーザーさんが仮想マシンの中で IP アドレスを変更することを許しています。それに追随して自動的にネットワークのさっきのテーブルを変えられるようにも実装がされています。でそれを許すか許さないかというのがこのチェックですね。なので Azure よりも実は便利な仮想ネットワークって今手元の方が作れるというのが正直なところですね。でこれで仮想マシンをこう作っていくと、先ほどお話をした通り Hyper-V の、テーブルにですね、 Get Net Virtualization Lookup Record、例えばこういうコマンドがあって、こういうコマンドを叩きますと、先ほどお話をしたテーブルが出てくるんですよ。さっきよりももうちょっと細かくいろんな情報があります。カスタマーアドレス、これはユーザーさんの仮想マシンの中に振られている IP アドレスです。でバーチャルサブネット ID、 これがさっきの NVGRE のキーになるものですね。で Mac アドレスも持っています。でプロバイダーアドレスというのが、物理側で持っている IP アドレスになります。あとちょっと面白いのは、この環境は SCVMM でマネージドされたテーブルですよっていうのが分かるんですね。手動で登録したものではないですと。でこれをやると面白くて、例えばライブマイグレーションとかすると物理サーバー変わっちゃうじゃないですか。送り先変わっちゃうんですよ。でそれに追随して勝手にテーブルは書き換えてくれます。これバーチャルマシンマネージャーが勝手にやってくれます。フェールオーバークラスターマネージャーでライブマイグレーションしたとしても、ハイパー V の管理ツールでライブマイグレーションしたとしても追随するようにちゃんとバーチャルマシンマネージャーがコントロールをしてくれるという状態にあります。でこれもう少し分かりやすい形で、パワーシェルをいじったらこうなるんですけども、今ですねブルーという仮想マシンが2つと、あとはレッドという仮想マシンが1つ、あとはソフトウェア的に動いているゲートウェイが2つあります。で全部同じIP アドレス体系になってるんですけども、ブルーとレッドは全く別な通信を行います。でこれを例えばですね、ブルーじゃなくてレッドにしましょうか。レッドのテンプレートをベースにレッド VM02 で仮想マシンを作ってみましょう。でこの仮想マシンは、ちゃんとレッドのネットワークに所属することになっていますと。でデプロイをします。でバーチャルマシンマネージャーはクラウドという概念も持っているので、レッドクラウドに展開をしましょうと。そうしますと、今サーバー1台展開をしています。もうちょっと待ってください。実際に動くサーバーです。終わりました。ちょうど20秒だ。これは最後のセッションでやるナノサーバーっていう、次出てくる新しい Windows サーバーのインストールの形態ですけども、それをとりあえずちょっとテスト用にですね、あくまでもテスト用ですがちょっと展開をしてみました。なので実際にちゃんと動いている Windows サーバーレッド VM02 が出来上がったんですけども、テーブルちゃんと書き換わってるんですよ。でこのテーブルを、レッドという仮想マシンに通信をしないといけない可能性のあるハイパー V を全部がちゃんと持っていて、そこに対してテーブルが書き込まれて、そして他から飛んできたパケットを受け取って処理をしたり、レッドの仮想マシンから出てきたパケットをレッドの VM02 に対して送ってあげたりっていうのをハイパー V がこれを見ながら処理をするという形になります。ですから常にこのテーブルがキーになりますので、このテーブルが、まずは何かトラブルが起きたらこのテーブルを見てみると、ちゃんとうまくいってるのかなというところを見てみるというところはポイントになっていきます。でただこれだけでして、これは SDN の V1 なんですけども、これでかなり使えますよ。本当に、一回この環境に入っていっていただくと物理ネットワーク機器の設定なんか当然面倒くさくなってくるので、ぜひこれをできれば Azure バックみたいなもので社内をプライベートクラウド化してあげるとですね、すごくいいのではないかなというふうに考えております。さてここまではちょっとおさらいと NVGR の特徴そのものは変わってないので、そこまで見ていただきました。でこれから、Windows サーバー2016の SDN についてお話をしていくんですけども、まず最近のクラウド上のネットワーキングについて少しおさらいをしておきたいと思います。で今何が求められているかというと、オンプレミスにある環境をそのまま持っていきたいです。ネットワーク設計ごとって言われるんですね。でこれまで の Azure の IaaS は無理だったんですよ。いやじゃなくてクラウドはですねって言い続けてたんですけど、そうは言ってもそのまま持っていきたいお客さんに対して、答えてあげたいという思いも当然あるんですね。であとはネットワーク機器の仮想アプライアンス化がだいぶ進んできていて、比較的パッと使えたりですとか、あとは Azure のマーケットプレイスなんかにもいろんな仮想ネットワーク機器のベンダーさんがマーケットプレイスに上げてくれていて、それを使っていろんなことができるようになりつつあるという状態にあります。要はネットワークをですね、機材として捉えるのではなくてファンクションとして捉えましょうと。ロードバランシングができるものとか、ファイアウォール的な処理をしてくれるものみたいな、そういう捉え方をすると。そしてそれを必要に応じてクラウドスケールでやっていきましょうと。柔軟な分散配置ができるようにしましょう。 それから自由に組み合わせをしながら、これを使ったらこっちが使えませんとか、ある特定のものに特化して処理をするんではなくて、このロードバランサーとこのファイアウォールを組み合わせてこういうことをやりたいって言われたときに、ああどうぞって言える状態を作りたいと思ってます。でさらには、3階層のアーキテクチャが比較的当たり前に使われています。マイクロソフトはバーチャルマシンマネージャーとハイパー V、 2階層で、オンプレミスはやってきているんですけども、これだとですね、オンプレミスに最適化されていると言われざるを得ないんですね。バーチャルマシンマネージャーがないとダメですとか言ってしまうと、やっぱりそこだけではもう足りなくなってきているということはありまして、3階層のアーキテクチャというのをすごく意識をします。マネジメントプレーン、コントロールプレーン、データプレーンと言います。で例えばネットワークファンクションズバーチャライゼーション NFV ですけども、細かくいろんな話をするとですね、そこだけでもいろんな時間使えるんですけども、今回は比較的イメージをまず掴んでいただければと思います。左側に物理ネットワーク機器がいます。これまでは何かネットワークでやろうとするとどのメーカーのを使いましょうかみたいな話をしていたとしますが、それをソフトウェア的に置き換えましょうと。それはアプライアンスでもいいですし、そういう機能を持ったものがどっかで動いていればいいというスタンスですね。ソフトウェアコンポーネントか、ネットワークスタック、それを例えばクラウド基盤上の仮想マシンですとか物理マシンですとかに配置をして、その配置をした結果ユーザーさんが求めるネットワークのフローが出来上がる、セキュアなネットワークが出来上がる、こういう世界を作りましょうと。普通といえば普通なんですけども、ここにたどり着いていなかった、もしくは物理ネットワーク機器がやっぱり非常に強い世界でもあるので、そこになかなかたどり着こうとしない世界でもあると。でこういう中で Windows サーバー2016のネットワークスタックですね。でポイントは Azure 上の NFV をオンプレミスに持ってきます。これが一つ目です。同じようなことをやりましょうではなくて、同じことをやりましょうというメッセージに変わりそうな感じになってきています。であとは共存共栄とのシフトということで、最終的にやりたいのはこれです。これはずっと使っているスライドですけども、我々の Azure であろうとお客様先であろうと、そしてホスティング事業者さんであろうと、全く同じネットワークの環境が使えるようになって、どこでも行き来できるようにしましょうという話で、それをやるためにこんなことを考えています。結構いろいろあるんですけども、これ細かく話をするとあれなので、後で実際に使えそうなところとかも話をしますが、例えばですね VXLAN のゲートウェイとか書いてあるんですけど、 VXLAN って VMware さんとシスコさん中心になって作られた別のオーバーレイのネットワークですね。マイクロソフトからすると敵だと言われてもしょうがない世界ではあるんですけども、ただオーバーレイのネットワークを使いたいと考えているクラウドベンダーマイクロソフトとしてはどっちでも実はいいんですよ。それくらいな感覚でしかもないんですね。で IETF のドラフトとしては、実は VMware さんと一緒にドラフトを出してみたりいろいろしています。新しいオーバーレイネットワーク作れないかなと思ってですね、一緒にやってたりもするくらい、ネットワークの世界だともっといいものが作れるはずだと実は思っていろいろとやっている中で、今回の2016についてはそこの垣根は越えようというふうに考えています。あとは、この後も出てくるので覚えておいてください。ネットワークコントローラー、ネットワークのコントロールをする機能が外出しされます。OS の機能の一つであるということで、今もネットワークコントローラーって2016の機能の一覧には載ってるんですが、実際にまともに動くものとしては載ってないので、リストがここにあるんだっていうことだけ確認できるようになってます。で何をしたいかというと、まずデータプレーンですね、処理をする側、例えばソフトウェアロードバランサーが Azure には当たり前に動いてるんですけども、それをオンプレミスでも同じようなことができるようにしようですとか、あとは分散ファイアウォールの機能を、オンプレミスでも普通に実現できるようにしようですとか、あとはゲートウェイですね。例えばカプセル化をしたときには、カプセル化されているネットワークとカプセル化されていないネットワークをつなげるためにゲートウェイっていう間が必要なんですよ。 Azure の仮想ネットワークを作ったことがある方はゲートウェイっていうのを作るっていうボタンがあって、作ろうとすると数十分かかるような、そういう作業をしていたはずなんですけども、それで初めて社内と VPN でつながるんですね。 でそれと同じことを、当然オンプレミスで作ってもやらないといけないです。それからサードパーティー系の、ネットワークのバーチャルネットワークファンクションをうまく組み込めるようにしていこうと。で物理スイッチの管理もしたいし、ハイパー V で実装されているものはより使っていただきたいですし、あとは VXLAN を使ってらっしゃるのであればそれとも連携する形を取りたいですと。そしてお失礼しました、コントロールプレーンを出します。いきなりバーチャルマシンマネージャーから管理しましょうではなくて、ネットワークを管理する仕組みを別途用意をします。でネットワークコントローラーという機能がそれを担います。でデータプレーンとのインターフェースを担ってくれて、まあ、標準的なプロトコルで、下で動いているのがマイクロソフトのテクノロジーかどうかは分からないので、標準的なプロトコルを使ってコントローラーからいろんなネットワーク機器、ネットワークデバイス、マイクロソフトのネットワークファンクションを、コントロールできるようにしようというふうに考えています。でもう一つ、ここはちょっと系統の違う話になってしまうんですけれども、ネットワークコントローラーがダウンしてしまうとネットワークコントロールできなくなってしまうので、ダウンさせないようにしないといけないんですよ。でこれまでだったら Windows の、フェイルオーバークラスター使いましょうって言ってたと思うんですけど、今回ちょっと違うことを考えていまして、Azure でも採用したサービスファブリックという、自動分散機能、公開要請も持った自動分散機能をここに組み込めないかなと思っています。3台今ですね、いろんなドキュメントを見ていると、物理サーバー3台くらいを、まあ、かなり大きなクラウドの基盤としてですね、構成を考えている可能性はあるんですけど、物理サーバー3台くらいを、サービスファブリックでクラスター化して落ちないようにしましょうみたいなことが書いてあったりしました。からもうこの辺もですね、これまでとは違うマイクロソフトのアプローチになってきています。そして最後、マネージメント、実際に利用する人もしくは管理する人が指示を出す、定義をするところはどこにあるかというと、当然システムセンターもやります。これはこれで便利だと思っているので、システムセンター経由でもやりたいと思いますし、あとは Azure スタック、 Azure パック、これからは Azure と全く同じことを社内でやりましょうって言ってるくらいですから、ネットワークのファンクションも全く同じ仕組みを用意しようとしています。それからもう一つはネットワークアウェアアプリケーションズ、ネットワークをすごく意識して使うアプリケーションがもうすでにあるんですね。そこと連動しながらアプリケーションとネットワークの整合性を担保していきましょうというようなことも今考えています。あとちょっとこっちにはいくつか言葉も書いてあるんですけども、後で興味があったら見てください。でネットワークアウェアアプリケーションズって何か、一つの例はリンクです。今 Skype for Business という名前に変わって、ちょっと若干アーキテクチャも変わったものがありますけども、ビデオ会議システムです。でビデオ会議システムは完全にネットワーク依存ですよね。で社内のネットワークって常に安定しているとは限らないじゃないですか。誰かが大きなファイルをダウンロードしてますっていうと、突然待機が少なくなってしまう可能性があるんですね。でそういうのを自動的に検知をして、アプリケーションから見てどうもネットワーク遅いって検知したときに、ネットワークコントローラーに対して今ここのネットワークがどうやら遅そうだっていうのを指示を出したときに、ネットワークコントローラー側はネットワークを見てるわけですから、あじゃあこっちにルーティングを変えようとか、帯域を、ビデオの帯域を落として音声の帯域を確保しようとか、 QoS のコントロールを自動的にかけたりですとかいうことまですでにあります。もともとリンクと言っていた時から、リンク SDN API というのを出していて、ちょうど、HP さんとかと一緒にやらせていただいたりもしてたんですけども、それが当然残っていて、よりオープンな仕様、今は確かオープンフローベースでコントロールをしてくださいというスタンスになっているので、ちょうど HP さんとやらせていただいているはずです。ただ、まあ、ちょっと残念なことですね、現時点ではマイクロソフトの SDN と連携しないので、そこはどちらかというとネットワークベンダーさんと一緒にやりましょうというところからスタートしている感じです。ただ結構面白いですよ、SDN って下回りの話だと思いきや、いきなりアプリケーションがもう見えているんですね。そういうものも普通に出てきているという話です。 そして、Azure Stack Portal、これも新しい Azure のユーザーインターフェースで、IaaS の管理もかなり変わってくるのが目に見える形になってきていますけども、それと同じことをですね、社内でもやりましょうという話になっていて、これまで Azure Pack と言っていたんですが、これから出てくるものについては、Azure Stack という形で、提供する形になります。でこの後またいろんなアニメーションが出てくるので、そこでも出てきますけども、アプリケーションもしくはサーバーがいろいろあって、それがネットワークとかファイアウォールでうまくコントロールされる形で通信されている、それが最終的にはサービスを提供しているっていう現実があると思うんですけど、でそのネットワークの部分は、全てネットワークコントローラーからコントロールができるようにしていくというような、そういう流れを持って全体のアーキテクチャを今開発をしているところになります。で構成時に知っておくべきポイントをですね、いくつかおさらいをしておきたいと思いますけども、マイクロソフトだからソフトウェアの話ですよね、ハイパー V の話ですよねと思われるかもしれませんが、当然そうではありません。 Azure で現実界だと言っている以上はハードウェアも含めてコントロールを自動化したいと思っていて、今はですね、Azure とあとはクラウドプラットフォームシステム、今回データセンターツアーってやってますけども、そこにデルさんからお借りした物理サーバーが置いてあるんですが、その CPS っていうサーバーそのものですね、サーバーシステムそのものをマイクロソフトは北米で売ってるんですよ。今北米だとマイクロソフトはサーバーベンダーなんですけど、そこの中にはちゃんとラックの上のスイッチのコントロールも含めてパワーシェルでできるような仕組みがもう出来上がってるんです。ただいきなりパワーシェルでやるというよりは、その OMI とかあとはパワーシェルの DSC とかも使いながらですね、比較的みんなが使える状態の中で、物理デバイスのコントロールをしていきます。ただルーティングテーブルをちょっと書き換えるとかいうレベルではなくて、よりポートのチャンネルのコンフィグレーションから、BGP のコンフィグレーションから ACL の制御から、そこまで全てハードウェアも含めてコントロールができるようにしていこうということで今進めているところになります。でそれから外からネットワークに対して要求を出すっていうところは徹底的にオープン仕様にしたいと思っていて、まずは RESTful もそうなんですけれども、マネジメントプレーンとコントロールプレーンの間の処理をですね、どんなところからでも要求を受け付けられるようにしようと考えています。であとはJSON のデータモデルで、これも誰でもが分かるような仕様にして、みんなで使っていただけるような定義を推進していこうと考えていまして、と言っても何のことかちょっと分かりにくいなと思ったので、例えば IP アドレスの定義が必要であれば、こういうふうに物理ネットワークはこういう IP アドレスに設定したいです、 VLAN ID は300にしたいですっていうことであれば、こういう定義ファイルを作って、それを物理ネットワーク機器に対して送り込んであげると、勝手に自動的に処理がされていくという形、もしくはその上で IP アドレスのプールを作って、そこから何か払い出そうみたいな DHCP のような動きをですね、データセンターネットワークとして実現したいのであれば、そういうものも JSON のファイルの定義でできるようにしようと、インフラストラクチャーアズコードという言い方をするんですけども、インフラストラクチャーの定義をですね、コード化してみんなに見える形にして、みんなで使い回せる形にして、それをどんどん実現現実に落としていきましょうって話の一環でもあります。でデータセンター全体の大まかな手順ですけども、まずはファブリックですね、物理基盤の設定をしていかないといけないので、ファブリックの設定と展開をします。でその後はSDN をコントロールするための SDN の展開をします、ネットワークコントローラーの展開をします。そしてクルデンシャルとデバイスの作成をして、あとは仮想的な、論理的なネットワークと IP プールの設定をしたり、ACL のコントロールができるように作業したり、そして仮想ネットワークの作成をして、例えば仮想マシンを配置するのであれば、仮想マシン用のネットワークのインターフェースを作って、そのインターフェースを仮想マシンに割り当てると通信が成り立つみたいなことをやるんです。 仮想マシンを作るタイミングでこういうことができますではなくてですね、もう仮想マシン動いている状態です。で動いている状態で SDN やろうと思ったらこういうことをやって、動いている仮想マシンに対して、仮想マシンネットワークのインターフェースをポッとくっつけてあげると、それに従って通信をするみたいな世界で、ちょうど今新しい Azure のポータルで、IP の予約っていうのが目に見える形になってるんですけども、 IP アドレスはDHCP から振られるんですが、事前に定義をしていた IP アドレスをある特定の仮想マシンに割り振るみたいなことができるんですね。でそれに近いもの、もしくはもっとネットワーク詳しい方はですね、ネットワークのポートプロファイルとか、あとはシスコさんがやろうとしているACI ですね、アプリケーションセントリックインフラストラクチャーみたいなネットワークの定義は、最初からアプリケーションを意識した上でネットワークの定義をしておいて、それを割り当てていくと勝手に通信が行われていくみたいな、そういう世界に近いものをですね、提供しようというふうに考えております。でもう少し動きをですね、簡単におさらい程度にお話をしますと、物理ネットワークのポリシー、これ JSON の定義ファイルを、作って、それをネットワークコントローラーの、フィジカルハードウェア用のインターフェースに食わせてあげると、そこから物理にデータが展開されて物理ネットワークの設定が完了します。で仮想ネットワーク用のポリシーを作って、それをネットワークコントローラーに送り込んであげると、そこからネットワークコントローラーが定義を変えてくれます。ちょうど皆さんから見て右上、先ほどちょっとお話をしたカプセル化用のネットワークのルーティングテーブルなんかも当然このタイミングで書き換わっていく形になります。でイエロー、レッド、それからグリーンですね、ネットワークのコントロールもほぼネットワークコントローラーに対する指示だけで終わるんですよ。データプレーンと呼ばれる処理をする側に手を出さない、常に定義をすることが設定が変わることであるっていうような、そういう環境を作っていくと、当然のことながら定義を戻せばネットワークの制御は戻るんですね。この定義をベースにするっていうことのメリットっていうのは、ただ追加をしながらコンフィグレーションしていくだけではなくて、戻すことも意識した上でこういうものが使われていくという形になります。で、あとはサービスチェーニングといいまして、例えばですね、外から来たパケットをゲートウェイで受け取って仮想マシンに送り込もうとしたときに、これをセキュアにやりたいです、どうするかっていうと、当然ファイアウォールですとか、あとは必要に応じてパケットのマルウェア対策をしたいということであれば、アンチウイルス対策のサードパーティーの仮想マシンがあればそれを組み込みたいんですね。で、それをサービスチェーニングという形でルールを作ってあげて、ネットワークコントローラーに定義をしてあげると、それがちゃんとネットワーク機器に対して配布されて、であとはもうネットワークは、失礼しました、ちゃんと赤い怪しいパケットはですね、アンチウイルス対策の仮想マシンが処理をしてくれると。で、これはあくまでもルール、定義を変えることによってこの処理ができるので、他のことをやりたければ当然他のことをやるという状態を作っていくことができます。かなり分かりやすくなると思っていただいていいです。ネットワークに詳しい方はですね、逆に自分が書いたコマン、自分が叩いたコマンドこそがとかですね、あとはピンを打ちながらちゃんとコントロールするから大丈夫っておっしゃるかもしれないんですけど、例えばサーバーの仮想化なんかをやっていた私からするとネットワークはまだ難しいんですよ。でもそういう私でもネットワークのコントロールができるようになる、そしてコントロールをするといってもやりたいことのためにやるだけであって、ネットワーク機器のコントロールもするつもりがないみたいな、そういうこともできるようになってます。で、それを全体をですね、イメージ化したアニメーションがあるので、最後、まとめの前に少しお話をしますと、例えば物理データセンターがあります。で、物理データセンターの中にはいろんなスイッチのレイヤーがあったり、人に応じてロードバランサーとか物理ファイアウォールとか、いろんなものが組み合わさって動いていると思います。これないとダメなので、全部ソフトウェアでできるわけではないので、これは重要だということは、まず改めて認識をしましょうと。ただし、より 制御しやすい形っていうことを考えたときに、それをソフトウェアに置き換えていくような話も必要になってきますし、あとはマイクロソフトが例えば Windows で持っている DHCP とか、あとは IPAM っていう IP アドレスの管理の仕組みとか、まあ、いろんなものもあるので、そういうものもぜひ使いましょうと。あと DNS なんかもそうですね。でそこをネットワークを作ったときに外と通信をしないといけないので、サイトトゥサイトの VPN の世界ですとか、あとは NAT をかまして他の IP アドレス体系に変えていくとか、いろんなことをやらないといけないです。 Azure だとエクスプレスルートっていう仕組みがあって、よりこう物理に近いところで、クラウドと通信できるようにしたりすることもあると思います。でそれをコントロールするためにですね、あのコントローラーがいて、Azure ベースのもの、ネットワークコントローラー的なものもあれば、バーチャルマシンマネージャーでやることもあるかもしれません。で複数階層のアプリケーションをそこに展開しようとすると、実は結構面倒くさいんですよね、あのネットワークの定義。Azure もあの複数階層の定義をするのに、インターナルロードバランサーをどこに配置をしてとか、いろんな設定をしたり、最近だとそれぞれに ACL の設定を細かくしたいとかっていう要件に対して設計を変えたりですとか、いろんなことがあるんですけども、すべてやっぱりネットワークっていうのが重要だという話ですね。でここにまた NAT とかサイトトゥサイトとかつながりながら処理が行われるという形です。でこういうものが一つのデータセンターの中で成り立っていって、かつそれだけでもないですね、あのデータセンターが複数あったときにですね、それを複数つなぎたいですという要件も当然あるので、それをつなぐ、そしてつなぐだけで収まらなくて、じゃあ移動できるようにしてくださいとか、いろんな話があるんですけども、でここまでは実は今でもできるんですよ、ある程度、ここまではある程度できるんですけども、より、クラウドに近い形でやっていこうというのがこれからになります。でまずは Azure 生まれのソフトウェアロードバランサーとかファイアウォールを機能的にどんどん追加していきます。もともとあるものはそのまま使えますし、ないものについては追加をしたり、あとはサードパーティー製のものを一緒にコントロールできるようにしたりする形がこれからのマイクロソフトのものになります。であんまり詳しくお話をしてなかったですけども、カプセル化の仕組みは、VXLAN とあとは NVGRE とあとは GRE もサポートしようとしています。GRE というのはもともとハードウェア機器があの実装していたカプセル化の仕組みをそのまま使えるように、生で使えるように、しようともしているので、よりハードウェア機器との連動っていうものはしやすくなる可能性を秘めています。でそのオーバーレイのネットワークみたいなものをですね、ちょっと下に潜り込ませて、いつでもオーバーレイネットワーキングを使えるようにしながら、新しいコントロール基盤をまた揃えて、そして、さらに使えるようにして、でここにネットワークコントローラーが登場するんですけども、ネットワーク全体を俯瞰したいんですよね。ネットワークコントローラーっていうのが一番上にいて、全体を俯瞰しながらネットワークをコントロールできるようにしていこうと。まあ、当然マイクロソフトなんでパワーシェル、いかにネットワークエンジニアに惹かれようともパワーシェルはもう捨てられないので、パワーシェルでいきます。あのネットワークコントローラーとパワーシェルっていうのがすごく重要な役割を担っていきます。そうすることによって、先ほどお話をした、マルチレイヤーのアプリケーションに対して、より柔軟なマイクロソフトが作ったロードバランサーとかファイアウォールの機能なんかも加えながら、データセンターが作れるようになっていくというような流れになります。で当然それを一緒につなぎましょうということで、ワークロードの移動ができるんですが、さっきはデータセンター 1,2,3 だったんですけども、今度やろうとしているのは Azure と社内のデータセンター、クラウドベンダーさんのデータセンターが自由にできるように、移動できるようにするということで、今回もイベントの中でリソースマネージャー、Azure リソースマネージャーという話があったと思いますが、 Azure 上で動いているワークロード、いろんなワークロードの管理を一元的に管理する仕組みが別に用意されます。そことこの SDN というのはうまく連動する形を考えています。でそうしないと、あの Azure でやっていたものをそのまま社内に持ってこようと思った時に、ネットワークが追随しないとできないので、あのそれもできるようにしようということで、本当にここまでできるとですね、あの他のベンダーさんには多分できないと思っています。 まあ、その代わり私も勉強しないといけないこともあるし、多分皆さんにも努力していただかないといけないこともいっぱいあるということで、最後まとめに入っていきます。マイクロソフトの新しい SDN はクラウドから生まれた手元で使える技術になります。そして今は、これまでのマイクロソフトに最適化したものから業界標準にすごくこう、連動しやすい形の SDN を開発中であると。で、本当はですね、すぐに使ってくださいって言いたいんですが、そこはもう少し先になりそうなので、今のうちからやれることからやってほしいなと思っています。で、一つは NVGRE とか VXLAN を使ったオーバーレイネットワークを知らない方はぜひ覚えておいてください。カプセル化の仕組みを知らないとこれから結構苦しいです。物理の設定すると動けばいいとかいうレベルではちょっとなくなってきているので、そこはぜひご理解いただいて、で、あとはもし可能であればですね、Azure パックを使ってネットワークをサービス化するってどういうことなんだろうっていうことも体で理解をしておいていただけると、この後早いです。そしてもう一つはしばらく手元で使えないんですけども、 Azure が何やりたいかを見といていただけると、 Azure の、Microsoft の SDN が何やりたいかも大体わかるので、とにかく Azure でどんどん追加されてきている IaaS の仮想ネットワークのサービスを検証していただければというふうに思います。で、とにかくできるだけ早く出したいと思ってますので、そのご準備をお願いできればと思いながらですね、ぜひアンケートにご協力ください。そしてまだまだお伝えきれないこともあるので、 Ask the Speaker のコーナーにまた私おりますので、ぜひお声掛けいただければというふうに思いながら、私のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。